私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週創学者の方々の集いがありまして、緑幼稚園の先生と少しお話しする機会がありました。その時先生が神様のクレヨンを読んでくださって、そのことを園児たちにお話してくださった、その話を聞きました。とても嬉しいことで、とても感謝しました。そのどの部分を読んでくださったかというと、実はお弁当のところがありまして、31ページなんですけども、ただお弁当を食べさせるだけではダメじゃないかという、そういうふうなことを書いたと思います。でそのことを子どもたちに読んで聞かせてくださったということで、その話を聞きました。そこには実は私の大好きな青山俊斗という海女さんの言葉が最後に書いてあります。その青山海女の言葉はこういう言葉でした。ただ着せればよい、ただ食べさせればよいというものではありません。愛を着せ、愛を食べさせる、祈りを着せ、祈りを食べさせてあげてください。これはある PTA の講演会で語られた言葉でした。愛を着せ、愛を食べさせ、祈りを着せ、祈りを食べさせてあげなさい、これが基本ですよという。でその話を書いたんですけども、実はこれ後日談がありまして、でそれを読んだお母さんがとっても反省したと。いつも朝何も考えずにお弁当にいろいろ詰め込んで持たせてあげたので、これからは愛を食べさせようと思う、そうやって張り切っておられたんですね。それでお母さん一生懸命祈りつつお弁当を作られた。で子供に持たせて、子供が帰ってきて、お母さんおいしかったっつってありがとうって、それだけでもよかったんですけど、お母さんちょっと聞いちゃったんですね。何がおいしかったっつって、そしたら子供はですね、リンゴとみかんって言ったらしいですね。お母さんがっかりしたそうですね。何にも手を加えてないリンゴとみかんが一番美味しかったと。で、お母さんこれ聞いて、でお母さんやっぱりでもお母さん信仰者だなと思ったのは、神様には勝てませんねっておっしゃったんですね。神様が作られるものがやっぱり一番おいしいし、私たちの体にとってもいいものをくださってると、だから神様にはかなわないとおっしゃったので、いや神様の技にお母さんの愛が加わったのでとってもおいしくなったんだと思いますよっつって、慰めはしませんけど励ましてあげたんですね。だからこれからもお子さんのお弁当には愛を食べさせ、愛を着せる、そのことを考えてくださいね。そうやって考えてみると、私たちが一番こう恵みと感じているものは何かというと、やっぱり神様そのものがなされることだというふうに思うのです。で神様が私たちに今日どのように私たちを取り扱っておられるか、取り扱っておられるというよりも受け入れてくださっているか、そのことを今日は学んでいきたいと思います。今日の聖書を見てみますと、今日は先週からもそうですけれども、安息日に起こった出来事です。しかし、今日の箇所を読むと、イエス様が一番大切にしておられるかは何であるか、それは先週もそうですけれども、何であるか、そのことを私たちにこう問いかけています。今日もたくさんの登場人物がいます。それぞれが自分の考えや思惑や思想や信仰によって集まっている、それが街道でした。パリサイ派やヘロデ党の人たちはかなりの反発を持ってイエス様を見ていたのでしょう。もしくは後の方に書いてありますし、殺意という、この人を殺してやろうと思うぐらいの心というのはとってもこう厳しい心ですか、そういう殺意を持ってそこに集まっていました。前の先週の箇所でもそうですけども、安息日に人を癒したり、またそのことを行っていたイエス様ですから、 弟子たちも安息日が来るたんびに、今日は大丈夫だろうか、そういう思いを持ってそこで集まっていたのかもしれません。その中に今日は片手の萎えた人もいました。彼はどういう思いでそこにいたのでしょうか。癒されたいという思いは確かに持っていました。ただもう一つ思っていたことは、癒されたいけどもイエス様には近づけないという、そういう思いでした。まあ、当時の街道というのは、ユダヤ人たちが集まって毎週そこで自分は聖書をこういうふうに読んだ、そのことをこう人々に告げる場所でもありました。ですから街道の真ん中では神様の言葉が語られ、そしてそれを解説していた。イエス様もその日そういうふうにされていたのでしょう。ただそこに片手の萎えた人、病を持った人、そういう人々は近づけなかったのです。誰か偉い預言者がやってきて病を癒してくれる、そのことを待つんですけども、中心には絶対出てこれなかった。むしろ街道の周り、人の気づかないところに追いやられていた、そういうふうな人たちでした。ですから片手の萎えた人は癒されたいという思いと、もう一つ、イエス様に何とか近づきたい、でも近づけない、そういう思いを見ながら、きっとそこにいたのでしょう。その時に今日の癒しが行われるのです。まあ、人々は固唾を飲んで、それを見ていたでしょう。今日も安息日の律法をイエスは破るかどうか、そういうふうに見ていたのかもしれません。もし今日破るのであれば、あいつを殺してしまおう、そういうふうに思っていたのかもしれません。ただその中に片手の萎えた人であるとか病を負った人は、一つの希望を持って見ていたのです。ある人たちには無関心を装いながらイエス様のことを思っていた、しかしその中に希望を持って見ていた人もいた、そのことに今日は気づかされるのです。イエスはそういうたくさんの思いを持った人に、安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことかと言われました。まあ、この言葉を言われた背景には、ファリサイ派のやまたヘロダ派の人々の堅苦な心というのがあったと聖書は記しています。この堅苦な心が人々に何が大切かというのを見失わせている、そのことをイエス様は指摘するのです。むしろ怒りを持って見渡した、堅苦な心に対する怒りをイエス様は持たれた、その心がある限り神様の御心がその人に届かないのだ、そのようにイエス様は思われたのでしょう。何がここで一番大切か判断できないのはあなた方の堅苦な心だと言われたのです。イエス様は今日手の萎えた人に真ん中に立ちなさいと言われました。今日の福音はこの真ん中に立ちなさいという、これだけで十分だというふうに思います。実はこの真ん中に立ちなさいという言葉をギリシャ語で読んでみますと、真ん中に立ちなさいとは書いてないんですね。なんて書いてあるかというと、来い真ん中へと言われた。来い真ん中へ、来なさいって言うんですかね、強い口調で来なさい真ん中へと言われた。この人が背負ってきた苦しみや痛み、それがあなた方に分かるか、そういうふうな思いで彼を真ん中に立たせたのかもしれません。あなた方の堅苦な心で彼の苦しみ悩みが分かるか、そう言われたのかもしれません。しかし本当はそうではなかろうというふうに思います。今日真ん中に立つというのがどういうことかというのをここでイエス様が教えておられるのです。先ほども言いましたように、真ん中というのは神様の御言葉が語られるところです。いわゆるその街道の中で一番聖なる場所、御言葉が一番人々に分かりやすく語られる場所、そこには罪のない預言者やまたユダヤ人しか立てなかった。 そういうところに立てとおっしゃったのです。むしろ神の御言葉が語られるその中心にあなたは立てと言われた。このことを考えるとイエス様が癒されて真ん中に立てと言われたらそれはああそうだと分かりますが、実はこの片手の萎えた人を癒される前にすでにイエス様は真ん中に立たせておられるのです。それがヘロデ派またファリサイ派の人たちに冒涜と見られたのです。神様はこの人を癒されたから神様の真ん中に立たせるわけではない。癒される前にきちっとこの方を受け入れ、そして愛し、この人が真ん中に立てるように神様は招いておられる。実はそれが一番大切なところです。そのままでいいのだ。あなたが神様を受け入れるんだったらあなたはそのままで神様の中心に立つことができる。だから来い真ん中へ、まあ、そう言われたのです。今どんな状況なのか、そしてここに誰がおられるのか、私イエス・キリストが呼んでおられる、だからあなたはここに立てる、そのことを信じ受け取りなさい。それがこの人にとって一番の救いだったというのが今日の聖書の箇所です。前任地広島の教会は10階建てのビルになっていまして、2階が保育所、4階が牧師館でなっていました。でその保育所と牧師館がこう向かっている側が実は小学校でした。小学校の教室が前に並んでまして、ですから、うちの娘もその小学校に通っていましたが、だいたい真面目に勉強しているかどうかを見れるんですね。大抵ごちゃごちゃと遊んでましたけどでこちらから怒るんですね。真面目にしなさいとかつって、で小学校の、まあ、教室と廊下が見えますから、まあ、時間があると何気なく学校のを見てたんですね。そうすると本当にいろんなことに気がつかされるんですね。あの子はいつもトイレに行くなとかですね、落ち着きがないんだなとかですね、まあ、そういうことを見ながら、ある時一人の男の子がですね、いつも廊下から保育所の庭を見ているってことに気がついたんですね。小学校3年生ぐらいだと思うんですが、でいつも休み時間になると廊下に出てきて保育所をずっと眺めてるんですね、一人で。でどうして保育所をずっと見てるのかなと思ったり、保育所に戻りたいのかなとか、保育所の時が楽しかったのかなとか、まあ、そういうふうに思ったり、きっと何かいろいろなことを考えながらその子供は多分保育園の園庭を見てるんだろうなと思ったんですね。でもそれがどんな気持ちなのかっていうのが分からなかったんです。である時うちの2番目の娘が転校してきてすぐの頃のことを話してくれたんですね。それはどういう話だったかっていうと、まあ、転校してすぐの頃自分の、まあ、2番目の娘には友達がまだできなかったんですね。で休み時間になると友達さえいないから一人ぼっちになると、だからよく保育園を見ていたっていう、まあ、そういう話をしてくれたんですね。休み時間になると友達がいなくて一人ぼっちになるのでずっと保育園を見ていた。まあ、胸を締め付けられるような思いをちょっとしたんですね。あ、そうなんだ、寂しいんだろうなって言って、本当は友達と遊びたいし友達の仲間に入りたいんだけど友達が誘ってくれないのでやっぱり保育所を見て自分を慰めていたんだろうな、まあ、そういう子どもの寂しさとか不安とか、まあ、そういう気持ちを一体誰が分かってくれるんだろうな、もう一度あの頃に戻ってみんなと遊びたいなと思ってるのかな、一緒にいてほしい、誰かが一緒にいてほしいと叫んでいるのかな、その思いを誰が聞いてくれるんだろうな、そのことを思いながらその男の子のことを見ていたのです。 まあ、しばらくするとその廊下に出てこなくなったので、ああ友達ができてよかったなと、まあ、そう思いました。私はその姿を見ながら、彼はイエス様の姿を園庭に探していたのかもしれないなとふと思ったことがあります。私たちの心の叫びは必ずイエス様が聞き届けてくださる、きっと受け止めてくださる。だとすると彼が園庭に見てたのはイエス・キリストそのものではないか、あのキリストがいつか私に友達を与えてくれて、そして、ここに見なくていいようにしてくださる、そのような姿として私は見えた。ですからその男の子のために実は一生懸命祈った時があったのです。イエス様は手を伸ばしなさいと言われました。それはこの手の慣れた人に、あなたはもう新しい人生を選び取っていいよ、そこの隅にいなくてもいいんだ、あなたはあなた自身で真ん中に立つことが神様によって許されてるんだ、決して一人ではないんだ、私が全ての不安苦しみを全て知っているから、まず真ん中に出てきなさい、そして癒されたというのが実は今日の出来事です。必ず神様の視線というのは弱く苦しく悲しい人たちのところに注がれている。それは聖霊が風となってその視線を必ずその人に届けてくださっている。だからこそその風が吹いてきた時にふと気持ちが軽くなり、神様の前に立てる時が来るのではないかなと思います。イエス様が一番大切にされたのは、実はイエス様の御言葉に従って新しい人生を歩み取ること、神様のもとに来ること、真ん中に立つこと、そのことだったというふうに思います。イエス様が呼ばれた、だから私は真ん中に立つ、これが信仰者の生き方だというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様はいつも私たちのことを見ていてくださいます。そして私たちの悩みや苦しみや、そして楽しみや喜びも、すべてそれを受け取っていてくださいます。あなたが今日私たちに真ん中に立ちなさいと言われました。どうか私たちも神様が語られるその御言葉に立って、今週週間も生きていくことができるように導いてください。どうかすべてのものが癒されて、あなたの豊かな祝福を得ることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。